町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
今週水曜日11月15日に内閣府が発表した今年7月から9月期の実質 GDP 国内総生産の速報値の伸び率が3四半期ぶりマイナスを記録しましたね。
もう30年続いたデフレ経済、一体いつまで続くんでしょうか。
デフレの話したいんだけど、はい、いつまで続くかっていうんじゃなくてですね、実はこのおよそ30年と言われる長期間、我々が苦しんできたデフレ経済の原因、つまりあのバブルの崩壊が起きた頃のある一人の経営者の話を今日はしたいと思うんです。
バブル崩壊の頃というと、私まだ小学生だったので、ちょっとイメージが湧かないんですが、一体どなたのお話ですか。
はい、先週の水曜日11月8日に91歳で肺炎で亡くなった、野村証券現野村ホールディングス元社長の田淵義久さんのことなんです。
はい、先週の新聞記事でも読みましたけれども、1985年に53歳の若さで野村証券社長に就任、
はい、
バブル景気に乗って業績を拡大、一時はトヨタ自動車を上回る日本一の儲けを出したけれども、企業方変があったとか、いいイメージを伝える不法というのは少なかったようですね。
いや、そこなんですよね。僕も複数の不法がバランスを欠いてるかなと感じたんですよ。きっと書いた記者たちがですね、まだ若くて、田淵さん本人はもちろん当時のことを現場で取材した経験もないんじゃないかなと思いました。実は僕は田淵さんがまだ副社長の時代から取材を始め、野村を離れてからもご本人や周囲を取材してきたジャーナリストですから、ご本人が亡くなった時ぐらいこの目で見てこの耳で聞いたことをきちんとお伝えする責任があるかなと感じた次第なんです。
はい、
でリスナーの皆さんにも当時の代表的な経営者の一人が何を考えどう振る舞っていたか、その一端をぜひ知っていただきたいと思います。
町田さんのジャーナリストとしての思い、よくわかりました。
じゃあ今日のテーマはこれでお願いします。
実はバブル崩壊を恐れ、悪しき商慣行の解消に動いていた。これが元野村証券社長の田淵義久さんが批判された損失補填の真相だ。
ということで、今日は歴史に生まれそうな事件の一端を、真相の一端をお話したいと思います。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは、
実はバブル崩壊を恐れ、悪しき商慣行の解消に動いていた。これが元野村証券社長の田淵義久さんが批判された損失補填の真相だ。
はい、オープニングで述べたように、今日は先週水曜日11月8日に肺炎で亡くなったという報で、今なおバブル経済の体現者とか企業方変があったとネガティブなレッテルを貼られがちだったかつての野村証券の社長田淵義久さんについて、僕は当時、ご本人を取材する中で、そんなレッテルとはちょっと違う人物だと感じていたっていう話をしたいと思います。
はい、バブル経済の崩壊期に当時世界一の証券会社野村を指揮した田淵さんをめぐる歴史の中に埋もれてしまいそうな真相を町田さんが解き明かそうというお話ですよね。
はい、
では何からお話を始めましょうか。
ですね、まずは通説というか、田淵さんたちがどういう批判を受けたのかをご説明しましょう。はい、その上でどう違うのかお話ししますね。当時の状況から言うと、株式市場が経済全般に先駆けてバブルの頂点に達したのは1989年12月29日の大納会の日のことでした。あの日は日経平均株価が 38,915 円、市場最高で、高値引けで取引を終えました。で、株式相場は翌1990年の大発会から下げ始め、以来、今日に至るまで33年にわたってあの高値を抜いていません。
確かにバブル崩壊、歴史的な出来事でしたよね。
そこで通説なんです。バブル崩壊2年目にあたる1991年6月の全国紙の記事がきっかけで、新聞やテレビは連日、野村をはじめとする証券会社がバブル崩壊1年目の1990年に大口法人顧客だけを対象にして損失補填をしていたのではないかという批判が、大きく報じられることになりました、まあ、続くことになりました、で補填先には日本を代表する企業や公的機関が含まれており、証券大手4社だけでその補填した大口顧客は787件、補填額の総額は2100億円を超えたとされました。で当時は大きな損失を被った個人投資家から怨嗟、恨みの声が上がっていたことを背景に、マスメディアは批判を強める一方でした。で田淵さんたち証券経営者は何をどう説明しても冷静に聞く耳を持ってもらえず、辞任を免れませんでした。つまり当時の証券取引法、現在の金融商品取引法の精神に反する損失補填という不公正な行為が幅広く存在したというのが、まあ、今日までほぼ通説として語られてきているわけです。
町田さんは実際はこの通説とは違っていたと指摘したいわけですよね、
はい、
どう違っていたんですか。
あの結論まず言っておきますと、証券会社が大口顧客に支払ったお金の性格は違うんですね、つまりその法の精神に反する不公正な取引は存在しなかったと僕は考えてます、で今日あえて僕がそう感じている根拠の一つを明かそうと思います。バブル崩壊のバブル相場の崩壊前のある日、僕が田淵さんの自宅に、まあ、新聞記者がよくやる夜打ち、まあ、夜取材ことですけど、夜打ち取材をかけて、その夜に2人が交わした会話の内容を、まあ、初めてですがお話したいと思います、
はい、ご本人が亡くなったにもかかわらず名誉を回復する報道が乏しいので、今日はあえてこのニュースソースの秘匿という報道の原則を解除して2人の会話を明かすということですか。
はい、そう受け取ってもらって構いません、でそのある日の夜っていうんですが、1989年の秋の日の夜のことで、まあ、つまりバブル崩壊前のことで、夜の9時ぐらいだったと思います、あの僕は東京代官山の田淵邸を訪ねました。で実はその夜急に冷え込んだためだったと思うんですが、田淵さん風邪気味でした。で応接まで風邪にはこれが一番だって言いながら、卵酒飲んでましてね、で僕に、まあ、飲みながら僕に取材に来た理由は何だと、目的は何だと尋ねたんです、で僕はあの夜、野村証券が密かに準備を進めていた野村株のニューヨーク上場計画の裏を取りスクープにしたかったんです、でそれで当時アメリカの証券会社はやっていなかったんだけど、日本の証券会社はたくさんやっていた有価証券を担保に資金を借り入れる、原先取引、まあ、金融取引の一種なんですけど、これを会計上でどう開示するかがネックになっており、大蔵省現金融庁がアメリカ側と密かに交渉してバランスシート上に計上しなくても決算書の欄外にきちんと正し書き中書きをつければいいという回答を得たっていう、これも非公開情報なんですが、これをキャッチしてそこで満を持して田淵邸に用意をかけたわけです、で、これで上場のネックはなくなりましたよね。これで野村はニューヨーク上場できますよね、新聞に書きますよって問いただしてみたんです、
あのまだ記者生活 7,8 年目の町田さんが田淵さんにある種の証拠を握っているぞ、ニューヨーク上場するんですよねと迫ったわけですよね、何度もワクワクするような取材秘話ですけれども、田淵さんは何と答えたんですか。それ特ダネ取れたんですか、
ダメだったんですよ。
ダメだった。
田淵さんは驚くほど大きな声で、君はうち野村証券をすった金で上場させて恥をかかせたいのか、一体いつまで日本株の相場がこんな調子で上がり続けると思ってるんだいと、こういう言い方で、まあ、今回は残念だけどニューヨーク上場断念するつもりだって答えたんです。で田淵さんはその後続けて僕を諭すように、ルールや制度をクリアするだけじゃダメなんだ、時々の市場の環境も考えないといけないって教えてくれたんですね、まあ、まあもう少し言うと、証券会社って法人に対して市場環境や時期も含めていつ上場するのがいいですよみたいな、そういう助言業務をやってるじゃないですか、で当時のように市場が過熱して経済実態からかけ離れ始めている中で上場強行すると、株価はその上場時が最高値になって以後はずっと下げ続け ける展開になりかねない。で、野村がそういう失態を犯せば、野村株を購入した投資家たちを失望させるだけじゃなくて、法人客の野村への信頼も失うと、そういう心の中に抱えていたそういう強い危機感を明かしてくれたわけです。で、結果を見ると、田淵さんの判断は正しかった。先ほど申し上げたように、日本株相場はその数週間後に日経平均株価が最高値をつけた後、長期の低迷期に突入したからです。で、田淵さんの言葉通り、野村はこの時ニューヨーク上場を見送りました。仕切り直して、計画が実現したのは、12年後2001年12月のことでした。でも当時証券会社の社長がね、株が下がるなんてことは絶対言えませんから、
そんな心の内を打ち明けるって、こう記者に対しても気さくで正直な経営者だったんですか。でも、この町田さんとしては徳田ねが幻に終わってしまって、これはがっかりだったんですね。
いや、もちろん大ショックだったんですけど、だけど、その田淵さんのこんな相場がいつまでも続くはずがないっていう言葉の方に、僕は結構興奮しちゃってたんですね。というのは、当時抱えていた別の大きな謎、野村の謎なんですが、それを、野村を率いる社長の田淵さん自身の口から聞き出したっていう気が、これ聞けたっていう気がしてたからなんです。
当時抱えていた別の大きな謎って一体どういうことですか。
あのね、当時の証券界で野村だけなんですけど、この数週間前から密かに、だけど猛烈な勢いで、営業特勤と呼ばれた悪しき商慣行の解消に動いてるっていう、そういう情報を僕は聞いてて、なんでのことやってるっていうのが謎だったんですね。で、まあ、野村の動きについては後でもうちょっとちゃんと説明することにして、先にこの営業特勤っていうのがいかに深刻な問題かっていうのをちょっと先説明しますね。営業特勤っていうのは、投資顧問会社が法人顧客と結ぶ資金運用契約、特定金銭信託の一つの形態なんです。ただこの名称は当時の金融界でそれなりに知られてたんですが、実はこの営業特勤は許されざる行為の証券会社による一人勘定取引が横行してるっていう問題があって、そのことは公然の秘密だったんです。
一人勘定、
はい、この一人勘定っていうのは、投資顧問会社が投資家から依頼されて、まあ、売買の判断を任すってことなんですけど、証券会社はこの投資顧問会社から売買注文をもらってから有価証券を売買する決まりなのに、当時の営業特勤ではその決まりを無視して、証券会社が独自の勝手な判断で有価証券の売買を好きなように繰り返して、欲しいがまばに売買の手数料を儲けちゃう、獲得しちゃう、そういう非道な行為がまかり通ってたんです。でもちろんこれあってはならないことなんですけど、証券会社は見返りとして、あうんの呼吸でですね、平均水準を大きく超える小売回りの運用成績を実現すると大口顧客に示唆して、このあってはならないことを可能にしていました。
営業特勤ってとんでもないからくりですね。
このからくりは関係者の間では毒まんじゅうとか、胸叩きとかいう、まあ、隠語で呼ばれていました。で、念のために解説しておくと、すでに当時運用契約を獲得するにあたって、あらかじめ運用利回りを保証する行為は明確な違法行為だったんですが、事前に約束することはなく、結果を見て事後に穴埋めする行為については明文規定がなかったんです。
そうなんですか。
で、さらにこうした行為は実は証券界にとどまらず、銀行でも信託銀行のファンドトラストの枠組みを悪用して幅広く行われていました。で、そして何よりも当時深刻だったのは、株式がそれまでの上昇相場、バブル相場にピリオドを打って中長期の下落に転じた途端、穴埋めの負担が膨大になることだったんです。これは証券会社や銀行が何社も破綻して、日本初の証券金融恐慌が起きても不思議がないほど、営業特勤や問題のあるファンドトラストは横行していたんです。
営業特勤の深刻さというのはよくわかりました。ではお知らせの後は、先ほど町田さんが後で話すと言っていた田淵さん率いる野村証券が深刻な営業特勤問題に対しどのように取り組んでいたのか、その知られざる真相を明かしてもらいます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、実はバブル崩壊を恐れ悪しき商慣行の解消に動いていた、これが元野村証券社長の田淵義久さんが批判された損失補填の真相だと題してお送りしています。 ではここからはバブル崩壊前夜に町田さんが夜討ち取材をかけた当時の野村証券社長の田淵義久さんが何を語ったのか、新聞記者として実際に取材した町田さんにその秘話を伺っていきたいと思いますが、
はい、
田淵さんは驚くべき理由でニューヨーク上場計画を断念すると語ったわけですよね。そこで町田さんはどうしたんですか？
まあ、さっきも言ったように特ダネが取れなかったことはショックなんですけど、だけど田淵さんがいつまでもバブル相場が続くわけないって、
はい、
お腹の中を明かしたことの方が僕は衝撃を受けました。というのはね、さっき触れたようにその当時僕が抱えてた野村証券への別の疑問、営業特権問題ですけど、
はい、
あの解約問題ですけど、それにその疑問に対する答えを田淵社長の口から聞き出せた気がしたからなんです。この疑問っていうのは、あの他のライバル証券の最高幹部の一人から、野村証券があの問題だらけの営業特権の契約を密かに、しかし強引に相手の意向を無視して解約し始めてると聞かされていたことなんです。こういう契約の打ち切りはやっぱりその野村の法人部門の他の収入の大幅な減少を意味するばかりか、その減収が長期化する恐れもある行為だったんですね。でこのライバル証券の幹部は、あそこまでやるんだから、どうも野村は、大蔵省と悪しき商慣行の排除を目論んでおり、近く規制強化が始まるんじゃないのかと、自分とこも一生懸命追随して早くやらないと取り返しのつかないことにならないかって思い悩んでて、そのことをまあ相談してきたわけなんですよ。それでその話を聞いた後に、まあ、ニューヨーク上場っていう別の案件に絡んでですけど、田淵社長がいつまでも右肩上がりの上昇相場が続くわけがないと、バブル相場が続くわけないと心を打ち明けたわけでしょ、僕は突然目の前が開けた気がしたんですね。ですかさず、同じ理由ですか、野村は営業特権の強引な解約を密かに進めてるんですよねって問い詰めてみたんですよ。
突然話題を変えて今おっしゃったように質問したんですか？
だって繰り返しますけど、当時の証券界ではないことになってるけど、この営業特権の存在が生き残りの最大のリスクだったわけですよね、なんで僕はこの機会を絶対逃すまいと思いました。
それで田淵さんの反応というのは、
まあ、やっぱり話題としてはタブーだったんでしょうね。質問に対してその田淵さん大きな目をギョロッとさせて、僕の質問の真意を図るかのように僕の顔を睨みつけてきました。で僕はもうだけどそれでもなんとかコメント取りたいと思って、もう怒らせることを覚悟で僕に二の矢を放ったんですよ。確かに営業特権は存在そのものがあってはならないことですよね。でも是正は急務のはずで、辞めるとなったら社長の田淵さんにしかできない判断だと思います。会社にとって大変重い代償を払う戦略ですからと。まあ、すごいこと決めましたねっていうニュアンスを出したわけですよ。そしたら田淵さんは一瞬目を閉じて、何事か思案した後、ようやくもう意を決したように静かに口を開いて、ゴルフと違い、証券界では時代によって OB ラインの位置が変わるんだよなって言ったんです。僕はこれいつまでも悪しき慣行、商慣行を続けちゃいけないっていう意味だと思って、なるほどって相槌言ったんですよね。そしたら田淵さん今度はちょっと笑顔を浮かべて、うち野村証券には清冽な地下水が流れているっていう言葉があってね、常に時代の半歩先を行く透明で公正な会社を目指しているんだと、まあ、力強く自信にあふれた表情で語ったんです。
すごい話ですね。でこのお話の中にあった清冽な地下水って何のことですか？
これはね、野村マニアにしか分かんないような言葉だったんですけど、あの血縁じゃないんですけど、田淵さんと同姓で、田淵さんの前任の社長である田淵節也さんに対して、さらにその前の社長である北浦喜一郎さんが社長のバトンを渡す際に、野村証券には清冽な地下水が流れてる、この水を絶やさないでほしいという言い回しで送ったとされている言葉なんですね、
はい、
でその解釈としては、決して収益偏重の経営に陥らず、証券業や金融業のあるべき理想の姿を追い求めてほしいという意味が込められていたと聞いています、
はい、
つまり田淵さんは当時、野村が強引に営業特権の打ち切りに動いていることと、いつまでも放置できないでいることを、その半歩先を行くまともな会 会社という言い方で認めたわけです。でその後その夜の会話を記事にする間もなくですね、事態はあっという間に動き出したんですね。危機感を抱いた大蔵省が動いたんですが、1989年11月に当時の証券局長の角谷雅彦さんの名前で、証券業界に向けた通達を発し、営業特権を禁じること、それから早期の契約解消を急ぐこと、その2つを求めました。
すかさず大蔵省も手を打ってきたわけですか。
そうです。で大蔵省はその営業特権の早期解消を求めるにあたって、田淵さんが先行して進めたような一方的な解約はまずいと、というのは証券会社の多くが取引関係を壊して経営が揺り出すことになりかねないと危惧してました、まあ、銀行業でもよく言われたことですけど、当時は証券業でも誤送船団方式っていうのが行政手法としてまかり通っていて、証券会社が破綻して失業者が出る事態は絶対避けなければいけないっていうのが大蔵省の意識の根底にあった時代でした、うん、そこで当時の大蔵省の担当者たちは証券会社向けの講演に積極的に参加して、契約の解除に必要なキャンセル料の支払いはやむを得ない、相応の処分はするが、きちんと手続きを踏んで報告すれば処分の際に罪一等を減じる、なんていう説明もしてました、うんうん、でこの通達を受けて野村をはじめとした当時の証券大手4社は、1991年春まで、まあ、90年いっぱいかけてですね、営業特権の大量解約を行い、その解約額や副社長から取締役までに至る数人程度、各社数人程度の、処分、減俸処分も実施、でそれらの大蔵省に対する報告も終えていました、この事実は実は報道もされてます、はい、で通説にはなってませんが、この時のキャンセル料こそが1991年6月以降、新聞やテレビで、大々的に報じられた許されざる大口顧客優遇の損失補填というお金のやり取りの実態だったわけです。
驚くべき真相ですよね。これ町田さんは新聞記者として記事にしなかったんですか。
いや、してますよ。田淵さんとのやりとは別ですけども、それ以外そのキャンセル料の話とか処分の話とか、なんだろう、損失額補填額の話とかいっぱい書いてます、うん、はい、ただその1990年の年初から始まった株式相場の暴落って、結局多くの投資家を苦しませて、その怨嗟の声、恨みの声は、91年6月以降、新聞やテレビが証券会社を闇雲にバッシングすることを正当化するような時代の雰囲気を作り出してしまって、仲間や僕が書いたことはほとんど注目されなかったんですね、でスキャンダル報道が相次ぐ渦中での開催となった株主総会で、田淵義雄さんが、損失補填について大蔵省にもお届けしており、その処理についてもご処分を頂戴していると発言したのに、このご処分をご承認と発言したといった報道があり、批判の嵐の勢いが増す一方になったようなこともありました。とはいえね、この発言も先ほど申し上げた91年春の処分の経緯を見れば、客観的な事実を述べただけであり、批判の的になったような証券会社と大蔵省の癒着の暴露もしくは誇示ではなかったことは明らかだったんですね、うん、はい、しかし当時の関連会社を通じた暴力団への融資の問題や、その後の1997年の総会やスキャンダルにおいて、田淵さん直系の後継者だった坂巻秀吉が逮捕される2度目のスキャンダルも起き、まあ、名誉が回復されないまま田淵さんは亡くなってしまったわけです。
町田さんはそういう経緯今どう考えていますか。
別のエピソードを先に紹介したいんですけど、2015年のことだったと思いますけど、田淵さんがかつての部下である北尾義孝氏が創業した SBI グループ、まあ、大きな金融グループですね、はい、ここの虐待を受けた児童を支援するための SBI 子ども希望財団っていうのがあるんですが、はい、田淵さんがここの理事長を務めてた時代に、僕は夜ご飯を一緒に食べる機会がありました。ところがですね、その席に虐待問題に絡む相談の電話が入っちゃって、田淵さん2時間余りにわたって額の汗を拭いながら親身になって相談に乗ってたん ですね、まあ、結局僕は近況も聞くチャンスなくなっちゃったんですけど、はい、でも何が言いたいかっていうと、田淵さんってその要するに伝統的な日本人らしい正義感を持っていて、その人が嫌がる仕事でも任された仕事を求められた仕事からは決して逃げないタイプで、もうこれ全力で一生懸命やるタイプで、そういう誠実で我慢強い人だったっていうことを言いたいんです、はい、まあいろんなことありますけども、実はやっぱり歴史の流れに押しつぶされ埋もれてしまったことは多いわけですけど、だけど逃げない誠実な人だということはお伝えしておきたいと思います。田淵さん、心よりご冥福をお祈りします。
以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。
来週の予告ですが、はい、NTT の澤田純会長をゲストに迎えて、僕がじっくり深掘りインタビューをする予定です。はい、画期的な通信技術IONの実用化や、注目の NTT 法見直し問題について何を語ってくれるか、リスナーの皆さんも楽しみにしていてください。はい、
町田鉄の深掘り。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。